チカラチャーシレイリホー。おはようございます、チカラです。今日はね、また僕とチャット GPT の話になるんですけど、いやすっごくね、僕は面白かった話があって、これまた俺流人中的にちょっとナンシーズかになっちゃうかもしれないんですけど、いや本当にね面白かった。何かというと、地主さんと庄屋さんっていうね、名前は聞くでしょ、時代劇とかでも出てくるし。でその話が、この間のリブラ先生の放送会の、日本の、社会主義的な構造だったり、そこに影響を与えていたのが何だっけ、そう、昔の農地制度の、を解放した、ね、GHQ のやったことだったり、あのあたりも関連するんじゃないかみたいな、そんなお話から、三宅さんとリブラ先生の間のコメントで、庄屋と地主って確かにどういう違いなんだろうみたいな、あの三宅さんのコメントもあったりしたんで、あ確かに僕も、いやなんか曖昧だけど全然その辺理解してないなと思ったんで、またそうです、チャット GPT に聞いてみたんですね。そこから派生してね、まあ今日はちょっと大枠の話なんだけど、まずはまあ地主と庄屋って何が違うのかっていう話も確認を取ったんだけど、そこからさらに、いや地主ってそもそもなんで土地持ってたんだろうって思ったんですよ、うん、不思議じゃないですか。で実はね、チャット GPT にその庄屋と地主の話をしていた時に、その当時だから士農工商っていうね役割制度があった時、だから江戸時代ですよ、江戸時代って実質物理的な土地の所有者って誰だったって皆さん分かります？まあ歴史の教科書に載ってんのかな、でも僕はちょっとね言われる前に、ああまあ言われたら確かにと思ったんですけど、全然その辺知らなくて。そうなんですよね、実質じゃないや、物理的に土地は誰の所有だったか、所有権は誰にあったかというと、その土地を治めている藩、もしくは国の政治を治めている幕府ね、どちらかが持っていたっていうことだそうですね。これも GPT が教えてくれました。もう一度言います、物理的な土地の所有者は藩か幕府にあったね。ただしその中でどうやってじゃあ地主と呼ばれるものが生まれたのか、とても僕は不思議だったんですね。でその辺を GPT に聞きながら、そしたらね、地主さんの中にも2つの道があったということが分かってきて、一つは農地ね、米を耕す農地を持っている地主さんね、そっちの系列で地主になっていた方と、もう一個は大阪だったり、まあ都市と言われるね、よく宿場町みたいにも言ったりするのかな、時代劇とかでも出てくるんじゃないですか、お団子屋さんやってたり、何包丁作ったりとかかな、まあ士農工商の工と商ですよね、職人さん、物を作る職人さんだったり、まあ宿屋をやったりお団子屋さんやったり、まあ商売をしている士農工商の工商ね、商売人さんと工芸人さん、職人さんねが、まあワイワイやってる町ですよ、そこの町の中の、まあ、地主さん、2つの系列がありました。で聞いていくと、どっちも地主になっていった成り立ちっていうのはほぼほぼ同じような成り立ちだったんですね。でもこの辺面白くないですか。だって実際の土地の所有者は藩や幕府なんですよ。でもその中で実質的に地主さんという方たちが生まれてくると。でこれ農業の方の話から説明するとちょっとイメージつきやすいかもしれないですけど、もともと農業、まあ農民ね、畑を耕してお米を作る方たち が、まあ、農村部に住んでいて、その人たちは藩や幕府からこの土地を耕しましょうね。でその耕したところでできた米から年貢を税金として納めなさいということで、このエリアはあなたの耕すべき土地、こっちはあなた、こっちは B さん、 C さん、 D さん、 E さんって割り当てをされました。でこれを GPT が言うには、土地の所有権、土地自体は藩や幕府のものですが、土地を、そこの割り当てられた土地区画を耕す権利を農民が与えられていましたと、ね、だからまずはその段階では地主さんなんか一人もいないですね。それぞれが割り当てられた土地がありましたということだそうです。でその中で、まあ、自分の割り当てられた土地を耕す権利を自分が持っていて、それは世襲制だったそうです、ね、世襲制というのは、まあ、自分から自分の子供、子供から孫っていう自分の代々の、まあ、あの血のつながっている、人たちにその耕す権利を引き継いでいっていいですよっていうものでした、ね、でもまだ地主さん出てこないですよね。でもここからどういうことが広がっていったかって、 GPT が言うには、あのね、ちょっと待ってくださいよ、今見ますね。はい、今 GPT の場所を見つけました。ちょっと読んでみますよ。地主さんっていうのは、まあ言うならば富裕農民だと、あの少し豊かになった農民のことが、まあ農地の地主さんというあの形になっていったと。でどうしてそこの貧富の差みたいなものが出てくるんだと。それは一応その土地自体は幕府や藩のものだし、法令として土地自体の売買は禁止はされていましたと。幕府や藩からね、土地を売ったり買ったりしちゃダメですよ。ただ実際には村落のその村 の農村地の中では、自分の土地を耕していいような権利を貸し借りしたり、その権利自体を実質売買されるケースがやっぱりありましたっていうことだったそうなんですよ。だから要は藩や幕府からしたら、土地から逃げられたら困るけど、誰かが耕して誰かが年貢を税金を納めてくれてさえいれば、多少のことは何か実質実効支配みたいないろいろ売買やったとしても、目をつぶるというか口は出さなかったそうなんです。そうするとこれ1年2年の話だったら分かんないかもしれないですけど、これが100年200年300年って思ってください。そのぐらいの長い期間でしょ、江戸時代って。その中で子供から孫、ひ孫だって、徳川幕府の将軍でさえ十何代まで行くんだから、その間ずっとその土地をあなたは耕す権利を持っていますっていう区画を持った中で集落で動いてるわけですよ。中には体調が悪い隣のなんとかさんね、 B さんは本当にもう生まれた時から体調悪くて耕しきれないでしょ、あの人は。でも僕はめちゃくちゃ2人分ぐらい働けますよ、じゃあちょっと手助けしてあげましょうかっていうことからスタートするケースもあったんじゃないかと僕は思いましたね。で僕の時代ではそれを、そういう背景もあったから助けてあげていて、実質は僕が2つ分の畑を耕すっていうことをやっていたとして、その子供や孫の世代に行ったとしますよね。土地の権利は世襲制ですから、生まれた時から僕の家の目の前の土地とその隣の土地を耕している僕を見て育った子供は、いつの頃からか両方の土地を耕す権利を自分が持っているように感じる子供もいたかもしれませんね。でさらにその孫、いやもうずっと生まれた時からおじいちゃんの代から両方ともうちの家で耕してるじゃないのっていう風になっていったかもしれませんね。で実際に助けられた側からすると、助けてもらってる手前強く言えないこともあったかもしれませんね。土地を私は自分で耕しますから、もう返してくださいよって言い切れなかった上下関係みたいなものが無意識的にその300年間で生まれたこともあったかもしれませんね。 その中で少しずつ、まあ、パワーバランスが出来上がっていって上下関係的になっていったり、強いリーダーシップを発揮する人も出てきたかもしれません。300年ですからね。その中で実際に、じゃああなたのところの土地の権利を買って、私のところで管理しましょうかっていう役割を担っていくような人が徐々に生まれていったっていうのは、僕は当たり前に発生したんだろうなというふうにその時に思いました。で、その中でももう一回ですけど、藩や幕府は実際の土地を権利を持っている中でも、別にその農村からの全体の税金として納められる米が減らなければ別に文句はないんですよ。誰かが管理してくれる、自分たちの代わりに管理するんだったらやっておけよっていうことだったんじゃないかというのも想像に難くないと思いましたね。そうするとその中で徐々に、まあ、実行支配をしていく人の役割の人が出てきたんだろうと。だから要はね、まあちょっと言い方悪いかもしれないけど、竹島みたいなもんでしょね。実行支配、実力支配している人が、まあ実際の所有者みたいな風に、どんどんもう何年も経っていったらなるわけですよ。ね。50年、100年、200年、300年ですから、江戸時代。その中で、そうは言っても国としてはまだ土地自体の所有は藩や幕府のものですよっていうのは変わらないまま、江戸時代が終わったタイミングで、明治になった時に、ちゃんと、地租改正という法律かな？これで、その実行支配していた人たちの土地の所有権を認めますっていうことをしたようです。だから農地は農地として、実質その権利を持って管理している人が、あなたの土地、あなたの所有するエリア、そこまで全部含めてあなたの土地と認めますっていうことをね、地租改正ということでやったそうです。なので、江戸時代までは実質の土地の所有者ではなかった地主が、明治の地租改正によって実際の所有権を持った実質の地主になったということで、その後に、まあ、農地改正があって、その地主として全て所有していた農地を、まあ、解放しなさいと、安く、まあね、買い取られてしまったというのが発生したそうです。これが農村部の地主で、都市部の地主も同じような状況だったそうです。ね。都市部は実際誰が開発していく場所だったかというと、冒頭に言った士農工商の工商、ね。職人さんと商売人さんです。で、実際に一番最初の都市計画、この場所にこういう区画で都市を、町を作りましょうという企画自体は、藩や幕府が、まあ、線引きを、図面を引いたそうです。ね。で、その中で、どの区画を誰が責任を持って商売をしたり、まあ、その町を発展するのに貢献していくか、ね。それを、まあ、募ったんじゃ、みたいですね。まあ、細かいところはわからないけど、募ったと。で、そこで、その、また同じ理屈ですよ。土地自体の所有権は、藩や幕府にあるけれども、その土地のその区画を使って商売をしていいよという。その土地を使って商売何をする権利を与えますということをしたそうですね。で、その中で、じゃあ自分は宿屋をやろうとか、自分は団子屋をやろうとか、自分は、まあ、なんか、わら細工作ろうとか、まあ、そういうことをやって、町の発展に貢献をしてくださいと。いうふうに権利を幕府や藩から渡されたところからスタートしたそうです。だからこれも農村と同じで、最初はそれだけだったんだけれども、その中で、まあ農民は年貢を米としてね、税金を納めるけれども、都市部は今度は地代、土地の代金ね、賃貸してる土地の金額みたいなものを、まあ、使ってる間中は地代という税金で藩や幕府に納めなさいというお約束のもと、自分はそこの土地を使っていいよっていう権利をもらっていたそうなんですが、ここもまたね、1年2年の話じゃなく、50年100年200年300年の期間です。で、その土地を、そこを使って商売なりをしていいような権利は、また農民 と農村と一緒で世襲制だったそうです。だから自分から子供、子供から孫、代々十何代ね、続いていくことになるわけです。で、その中でやっぱりね、一緒でしょ？お隣のなんとかさん、B さんが、いや、ちょっとやっぱり体調悪いわ、と。もしくは、いや、うまくいくと思ったんだけど、うまく商売いかんわ、と。ね、でもその人は権利は持ってるわけです。その土地を使って商売をしていいような権利は持っているわけです。じゃあ、僕はもうめちゃくちゃ元気だし、うちの商売ちょっとまあまあよくうまくいってるから、ちょっとじゃあその土地の権利を僕がいくらかで買わせてもらって、そっち使っていいかなと。ね。1号店、いやちょっとお客さんいっぱいだから2号店僕ちょうど作ろうと思ってたんだ。ね。実際、土地の所有権の売買はダメだけど。でも、まあ土地を使っていいような権利はね、ちょっと裏でさ、僕買いますよ。ね、で、いくらかこれ足しにしてくださいよって、実際そこで働いてもらってもいいし、お給金出しますから、みたいなことが50年、100年、200年、300年の中で、実際にその貧富の差もあり、商売が上手い人のと下手な人もいたろうし、健康上の問題もあったろうし、ね、いろんな状況を踏まえ、含めると、その町の中で、実質的にたくさんの土地、まあ実際は土地じゃないけれども、その土地を使っていいような権利をたくさん持っている人と、そこからお借りして商売をさせてもらう人みたいな権限の権力の上下関係が生まれていったということは想像に難くないなと。で、GPT もね、もう一個聞いたんです。これ町って、やっぱり大きくなって自分の商売も上手くなっていったら、その町自体を広げていきたくなりませんかってなるでしょ。東京都だって小さい集落がやっぱり人が集まってきて商売上手くなっていくと、ね、東京実際大きくなっていくでしょ。同じように自分が僕がそこでうまく商売を言っていたとしたら、いや、この町の開発をもうちょっとこう広げて、広いエリアで土地開拓しませんかってやっぱり言いたくなりますよね。だからちょっと聞いてみたんですよ、 GPT に。実際そういう例ってありませんでしたかと。本来はその周りの土地も含めて全て土地を所有しているのは藩やもしくは幕府であるとね。だから勝手に自分が裏庭みたいな場所、ちょっと草ぼうぼうだからそこをちょっとね、草刈って家建てちゃいたいなって思ったとしても勝手に建てられないわけですよね、実質は。こら、それは国のものだぞと、国の土地に勝手に物を建てるんじゃないって言われるでしょうから。だからやっぱり少し自分が権力を持ってきた時にはもう少し手広くエリアを広げたいと思ったら、やることは一つですよね。その土地を持っている藩や幕府に働きかけて、都市計画をもう少しこういうふうに広げてみませんかっていう計画を僕だったら打診しに行くなと思ったんです。ね。で、その中で、実際自分が計画をしたもので、この土地は僕が権利を、使わせていただく権利をもらいたい、もしくは買い取りたいみたいな話も、交渉ごとでは、まあ出てくるでしょうね。で、しかもそれ、都市開発がどんどん進んで広がっていって、そこから出てくる地代が増えれば、藩や幕府としては OK なわけですから。ウィンウィンな関係が出来上がっていくなと思ったんです。そうすると、少しその最初はフラットで平等に分け与えられたチャンスをもらった人だったんだけど、少しずつ拡大していって力を貯めていった暁には、実際にもっと自分で手を広げて、自分でプランをしてね、ビジネスを大きくしていこうみたいな動きをする方もたくさん出てきたんだろうと。この50年、100年、200年、300年の中ですから。と思うと、そういうことだったんだろうなと。そして、大地主と呼ばれるような人も都市部の中で出てきて、まあ、うまい商売をされていって、手広く自分の土地を広げていった方も、出てきたんだろうと。才能がある方はそういうことをやっていったんだろうなと。で、それが代々接収されていくというのが、まあ、この江戸時代の頃の農村で育っていた地主さんと、都市部で育っていた地主さんのルートだったんだということが、GPT との会話でもよくわかりました。で、農地開放っていうのは、農地を開放しなさい。で、都市は開放じゃなかったんで、農地の方で育った地主さんは、その農地開放 GHQ で、はい、農地を回収します。安く買い取ります。 ね、売りなさい、もう強制ですって言われて買い取られた時に、自分がせっかくここまで何百年もね、おじいちゃんの代、もっとひいおじいちゃん、もっと十何代前からの受け継いできた土地がなくなるわけですけど、その中でやっぱり土地を持っている価値っていうのを知っている方たちは、都市部の土地を今度はまあ買いに行くとか、そういう風な方に動いていった方もいましたっていうことは GPT は言ってましたね。いや、この地主さんになっていくというね、過程がそういうものだったんだっていうのはちょっとすごく勉強になりました。この後実際に僕はチャット GPT に、この地主さんの成功事例、成功プロセスを今の現代の SNS 時代、インターネット時代、インフルエンサー時代に置き換えて、どうレッスンラン学びがありますかということをね、ちょっと聞いてみましたが、今日はちょっと長くなってしまったので、まあそれはまた後日お話しできればと思いますが、もう一度ですが、今日のまとめは、地主さんはもともと地主さんではなかった、ただし与えられたチャンスをしっかりと積み上げて、長い期間を使って少しずつ自分の影響力を広げていったすごい方たちだったということで、僕は理解をしましたね。いや、今のこれから僕たちがどうやって何をやっていかなきゃいけないのか、なんか通じるものがあるなというふうに思いましたので、その辺の新しい学びについてはまた次回お話しできればと思います。それでは今日は以上になります。ちょっと長くなりましたが、聞いていただき、ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。それではいきます。力チャンジ、今日も力あふれる一日を。